こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
日本とブラジルの間に修好条約が結ばれて100年になります。日本から見れば地球の裏側にあるこの遠い約束の地に1908年から73年まで合わせて25万の日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として HCJB の日本語放送アンデスの声も31年放送を続けました。そしてこの度初めてこれらの人たちにお会いする機会が与えられたのです。アンデスの恋のリスナーを訪ねて、南米ふれあいの旅。このところ連続でこの時間湯葉農場でのお会いした人たちとのインタビューをお送りしてまいりました。そしてその湯葉農場を立ってですね、今度は一路サンパウロへ逆戻りいたしました。夜行バスがですね、このブラジルはもう四方八方にですね、網の目を張り巡らしたように長距離で、しかも寝台バスが走ってるんですね。
サンパウロまで夜夜行バスで帰りますと言いました。向こうの人も、あ、デイテですか、あれはいいですねとおっしゃいましたけれども、それほど居心地よく夜旅行ができるようですね。
もう日本で汽車旅行しますと寝台車っていうとゆっくり寝ていけるっていう感じですけども、その寝台車よりももっとゆっくりできる夜行寝台バスですよね。それに乗りましてサンパウロへ戻るわけですけど、まあ湯葉農場を立ちましたのはですね、なんと夜中ですね、
10時過ぎでしたね。
その時間に遅れないように、でバス停があるかと思うとバス停などはないんですね。
もう真っ暗闇の道端で待たされました。しかし上を見上げた時、その星の美しかったこと、もう星がぎっしりと空に詰まってましたね。
見送りに来てくださいました下小屋先生、バスが本当に来るんでしょうか。真っ暗闇の中で星明かりの下でですね、誰もいない広いその街道のそばで荷物を持って、そして本当に佇んでるわけですからね。でどこを見てもその町の明かりもありませんし、
もちろん何も見えません
ね、車も通りかかりませんからね、はい、いや私たちだけのためにバスがわざわざここを通ってくれるのかどうか、また止まってくれるのかどうか心細かった、心配になりました。
ここ本当に心細かったですね。
ところが向こうの方にポツンと明かりが見えまして、バスがやってきた時にはほっとしました。
ちゃんと止まってくれましたね。そのアリアンサ街道に夜行バスに乗りまして、朝の6時半にサンパウロに着きました。
そしてサンパウロ空港で今度は一挙にアマゾンのマナウスへ向かいます。距離にして 2695km、 飛行機がなんとジャンボジェットなんですね。 DC-10、 しかも満席なので驚きました。アマゾンの方に一体誰が行くのかと思っておりましたけれども、マナウス市は大きな町なんですね。
まあ、マナウスに着きましたら、 35度。もうじっとしていてももうこう汗がにじみ出てきまして、ちょっと大変でしたね。
迎えに中田宣教師が、やはりブラジルではフォックスワゴンなんですね。フォックスワゴンのワゴン車で迎えに来てくださいまして、私たち後ろに座りましたけれども、私はそーっと着ているですね、下着を全部脱ぎましてですね、そして、夏姿になりました。それほどもじっとしててももう汗が吹き出すほど暑かったんですね。そしてマナウスの海岸といった感じのアマゾンの川辺をずっとドライブして、素晴らしく立派な豪華なホテルに着いたんですね。で、中田宣教師曰く、ここは実はお泊まりいただくホテルではありません。マナスで一番綺麗な立派なホテルですから、見ていただくだけというので、そのまま素通りいたしまして、そして別のホテルに宿を取っていただいて、そこに落ち着きました。そして中田宣教師が今情熱を傾けて、ブラジル人のための教育の学校を現地に作っていらっしゃいます。その学校を見に行く途中、西部アマゾン密泊協会副会長の三木義弘さんにご挨拶に参りました。そしたら三木さんですね、いきなり、いや、私もこのアマゾン川で樹と栽培をしながら、ハンデスネコを聞いておりましたよと言ってくださいました。
そしてこの事務所で働いていらっしゃる秘書のおばさんも、実はアンデスの声のリスナーでしたと言ってらっしゃいました。
本当にあちらこちらですね、私も聞いていました、私も聞いていますという方にお会いする本当の触れ合いの旅でした。さてこの中田宣教師がですね、現地の人たちのニーズに応えて、今学校を経営していらっしゃいます。その学校へご一緒いただきまして、もう日差しが強いので木陰でお話をお伺いいたしました。
どこからお始めになったんですか？まず
ここに住んでる方々がね、幼稚園教育で困ってたんですね。で、幼稚園を町の方に、教会のところに始めたら、これからお見せしますけどね。そしたらですね、今度幼稚園終わったら学校も作ってくれるってわけですよ。で、特に日本のようなね、朝から夕方までの学校を作ってちょうだいって。
今見たところね、3階建ての立派な、これは5スターにはありませんけども、ちょっとホテルっていう感じの建物がすでにできてますけれども、はじめはやはり小さいとこからお始めになったんでしょうね。
最初この下の部分だけね、うん、4つの部屋ぐらいで始まったんですね。それがだんだんこちら横の方に行ったり、上に上がってったりですね。そして今これで大体終わりです。これで小学校の部分が終わって、そして今度さっきお見せしたね、向こう側にある1丁分ぐらい、こちらがちょうど1丁分ぐらい、それで向こうに1丁分ぐらいの土地が、向こうに中学部ですね、5年生から8年生までが中学部ですからね、向こうにそれを、やっぱりこういう小さいところだと6歳から入ってくるでしょ。で、中学生はもう大きいから体がぶつかってると危ないですよ。だから向こうの方に中学部移して、で、中学部向こうでやるというふうに今、
話をちょっと戻しまして、そのね、広い土地ですけども、はい、まあ、その土地はどうにして手に入れられたんですか？
土地はですね、やっぱり学校作るんだったら僕はあんまり街の中に作りたくなかったんですよね。で、近くにこのコロニアがあったし、で、キャンプに使うこともできるしね、収容会とかなんかにも使えるかもしれないと思って、で、前に住んでる羽田さんという方がね、この土地売ってくださるということになって、はい。破格の値段で売ってくださって、そしてちょっと整地してですね、それで始めたんですね。もう始めたのは8年ぐらい前になりますけどね、学校が始まったのは5年ぐらい前からですね、90年から。
最初どのくらいの生徒さんだったんですか？
11人でした。それで終わった時8人でした。次の年になったらね、今度はね、21、23人でしたかね。そして残ったのが16人。だから毎年倍々になってきたんですよね。
口コミでね、だんだん周りの人たちに知られていったんでしょうね。
そうです。まあ大体はここですでに勉強してる方々のお母さんたちがみんな言ってくださって、で、だんだん多くなって。で、去年はね、45人ぐらいだったんですけど、今年は95人ぐらいになっちゃったんですよ。だからね、 ちょっと大変、ものすごい大変です。
そうすると今ここでね、あの3階建ての建物なんですけれども、教室がいくつあるんですか？
9つですね、教室がね。
で、教室が何人くらい？
大体15人ですね。もうそれ以上入れないです。だから大体15人ぐらいの生徒でやっていくと、あのなんとか赤字にならないギリギリの線でやっていけるよと。やっぱりいい教育したいですからね、はい。
まあ、生徒の数はどんどん増えて100人になろうとしてますけども、先生の方はどうなんでしょう？
先生がね、今全体でですね、例えば1週間に 3,4 時間教えてくださってる絵の先生とかね、それから農業の先生6時間ぐらい8時間ぐらい教えてるかな。そういう先生までとか事務の方とかひっくるめたら今 32,3 人、だから3人に1人の割合で先生とかいろんな方が働いてるわけですよね。だから結構大変ですね、経済的に。
あの先生が、まあ、ブラジルの方、それからあと日本から今お手伝いに来ていらっしゃる方お会いしましたけども、そういう方もあの短期間に来られるんですか？
そうですね、あの日本ブラジル学生交流協会というかところから今あの幼稚園の方に女の方が1人、この学校の方に1人ね、それからあのキリスト教関係で奉仕者の方が1人、それから日本ブラジル交流協会であのもう終わって、それでまたあの大学終わって帰ってきた方が1人ね、彼はもうポルトガル語ペラペラで、こちらの地理にも明るいし、とても助かってますね。
もちろんあの教育はブラジル語で、ブラジルのあの政府の教育要項に従ってやってるわけですよね。
その後
中田学校としての特徴はどういうものがあるんでしょう？
まあね、僕ね、あの毎日の林間学校だと思ってやってるわけですよね。で、林間できたら聖書学校というふうな形でね。ですから、最初からの理念としては、子どもたちが神様を愛し、それから隣人を愛し、そして大自然を走ると、この3本立てのねスローガンでやってます。だから毎日礼拝から始まるんですよね。で、暗唱節句をやったり、それから NHK ラジオ体操ね、やったりして、それで第一。なことでね。まあ、その他に、だから午前中は主にあのブラジルの義務教育ですよね。ポルトガル語、算数、いろんな社会理科とかね、そんなことやって。で、その後、食事とかシャワーとかね、昼寝の時間がありまして、その下に見えてるね、ところにハンモックみんなするんですよ。それで、昼寝しますね。そして大体30分ずつですよね。それから午後からあの1週間に3回ずつ日本語と英語とがありますね。とにかく8年生終わった段階で3カ国語みんなできるというふうにしなかったら月謝を返しますというふうに言ってますからですね。大変ですよ。その他に絵とかね、音楽ね。なんか高校生になったらハレルヤコーラスをこのテアトロアマゾナルズ劇場でやりますから皆さん来てくださいって言ってますからね。だからもういろいろなこと言っちゃってるんですよね。愚かなあのね人間で。
あのこちらの義務教育は4年なんですね。
そう、あの続いて8年になりますね。プリマリオっていうので昔は4年4年でしたけど、今はもう8年ですね。だけどやっぱり昔のシステムが残ってまして、あの学校の申請をするときに4年までと、それから4年5年から8年までまた別のね申請の仕方になるんですね。そういうふうにやってます。
ハレルヤコーラスが毎年行われるわけですが、その辺ではちゃんと音楽教育しなければなりません。また楽器もねきちんと揃えなきゃならない、いろんなことあると思いますけれども、
とりあえず今笛ですね、あのなんていうんですか、日本で、あ、そうそうそうそう、うん、それをかなりの子供たちがもう吹けるようになってきましたし、ドレミハもね、わかるようになってきたし、それから音符が読めて木琴をね、私の家内が教えてますけど、木琴を叩ける子供も何人か出てきたし、だから、これからはいろんな方が来られてもやりやすいと思います。ある程度の基礎教育ができてきましたからね。絵の方もだから壁に絵を描いたりですね、ということでだんだんだんだんあの、要するに、ここにいる子供たち、リーダーになってきますから、この地域のね。だから、そういう外国に行ってもですね、外国行っても、絵の描き方も知らないとかね。それから、音楽ね、 聞いたこともないなんて言うんじゃなくてですね、ベートーベンはどんな人だとかね、バッハはどんな人だとかいうことは知ってて、どんな音楽があるかということも聞いて、で自分たちも一つや二つ歌える、楽器も使えるというようになったら、外へ出た時に恥ずかしくないでしょ。だからそういうことのために日本語の授業でも何ですか、花笠音頭とかね、その教えてみんなが踊ったりしてね、
上層教育にはね、そういう体をリズムに合わせて踊るっていうのは非常にいいことだと思いますよ。しかもその日本文化を理解してもらうというね、そういう教育ができるところっていうのはやたらとあるんじゃありませんよね。
だからちょっと遠回りかもしれないけど、できるだけ全人教育ですね、それを願ってね。あとはやっぱり優秀な人間を作っても神様に聞かないような人を作ると困りますからね。こういうカースト諸国は自分で懐に入れちゃう人が、それで優秀な人がみんなそういうことやってるんですから、外国で勉強して帰ってきたような人たちが。だから君たちはもう小さなヨナになりなさいって言ってるわけですね。たとえ人に笑われても神様に入ってって従う、それがこの国にとって一番大事なことだっていうこと。だから君たちもその一人一人ヨナになりなさい、神様のことも考えないで、世の中が乱れていく中で神様の声をちゃんと聞いて箱舟を作った方ですよね。だそういう方がいたし、その家族もそれに聞いたっていうのはとても大きなね。だから僕もこの一人一人がね、小さなヨナになって、でこの地域でどんないろんな誘惑があるんですもんね。だけどそういう中で本当に人々のために神様のために働く子供たちが出てきてくれたら本当に嬉しいんです。そのために今やってるんですよね。
今社会のものの考え方とか基準というものが非常に複雑化してしまって、一番肝心要のね、神様と人間との関係というのが薄れてきてますからね。いいこと悪いことというかね。
これはこの学校前日制の学校でしょ。だからね、離婚してね、で親が一緒に住んでないとかね、お母さんだけで育ってるとか、別のお父さんがお金を送ってきてるとか、いろんな問題の子どもたちが多いんですよ。でこういう子どもたちを本当に癒せるのはもうキリスト様だけだと思います。僕たちも一生懸命祈ってますけどね。だからでこういう子どもたちが大きくなっていったら、また別れる可能性がたくさんあるんですよ。よく言われてますけどね、離婚した家庭の子どもは離婚しやすいって言いますけど、だから本当に神様を信じてね、結婚というのはそんな簡単なもんじゃないでしょ。でますますその簡単に結婚して簡単に別れるようなね、そういうふうな社会になってきてますから、そういう中でもうそういうところまで僕はできたら子どもたちが考えられるようなですね、教育ができて、そして、やっぱり家庭っていうのは社会の一つの核ですからね。これが崩れたらもう社会全体がどんどん崩壊しちゃうんじゃないかなというふうに思うんです。だからこれについても僕は何て言うかね、個人的に非常に関心があります。
うちそういうものに押し流されやすい、我々人間にブレーキをかけてくれるもの、これがやっぱり信仰でありキリスト教が私たちに教えていることであり警告していることなんですよね。だからもう状況臨時で本当に世の中動いてる、みんなが勝手に流れて悪いこともみんなで賛成すれば良くなるというのは、そういう中でね、何が正しいかということをつかむためにはね、それをやはりきちんと教える学校がなきゃいけないと。
だから確かにね、家庭と協力しながらやらなくちゃならないんです。特にこういうね、ラテンの文化の中ではそれが大切なことなんですけど、家庭が崩れちゃってますからね。だからそういう中で家庭がまた戻ることができるようなことですね。それから子どもたちが安心して大きくなれるようなね、そういうふうなものを作っていきたいなと祈ってますけど、
エクアドルでもね、ブラジルでもそうでしょうけど、だいたい学校っていうのが反日制で、あと子どもがブラブラしてるんですよね、はいはいはい、それでやっぱりお考えになって一応一日は学校で過ごせるような、そういうプログラムを組んでいらっしゃるんですか。
そうですね、今始まってみてだんだんいろんなこと気がついてきてるんです。最初始めるときは日本のようなね、学校やってくださいませんかと、上層教育やってくださいませんかと。で現実的にみんなね、ピアノ習いに行ったり水泳に行ったりですね、英語習いに行ったり日本語習いに行ったり午後からとかねしてるわけです。 だからそれだったら一箇所で全部そういうことができたらね、随分いいし、でその中に一番大切だと思えるこの神様と人間の関係とかですね、キリスト様っていう聖書っていうふうなものが子供たちの時から分かっていけたら非常にいいなということで始めさせていただいてるわけですけどね。
それが広がれば、例えばこれからまだ計画中にありますけど高校ができ、そしてこのコミュニティのためのそういうセンターができればね、もっと広がりができるわけですよね。そういうの夢見てるんでしょう。
あんまり刑事、日本人会がやることですからね。だけど、まあ、日本人会の方と仲良くね、いろいろと、住み分けをしながらですね、考えながら、いつも、日本人会の会長隣に住んでますから、あの方がこの学校の地元の講演会の会長ですからね。だから、いつもいろいろとサジェッションいただきながら、私も考えていることを申し上げさせていただいてね、やらさせていただいてます。
林間学校という言葉が出ましたけども、私たちの目の前にありますのは自然公園という感じですけれども、井の頭公園に行きますとこういうのがありますよね。池があってそこにね橋がかかってますけれども、これなんかは誰のアイデア？
そうですね、誰のアイデアっていうわけでもないんですけど、自然にこうなってきちゃったんですね。
いいですね。
そうですか。とにかく昼寝する場所がね、なんとか作んなくちゃいけないなっていうんで、その向こうの方にですね。でもこれもみんな買って、もうたくさん蛇が出てですね、大変でした。サソリが出たりね。 でもいつも買ってるともうあんまり出なくなってきて、最近はほとんど蛇も出なくなりましたね。
これだけ刈り込んであればね、はいはい、ここはまた滝がスーッと上に気持ちよく伸びてますけれども、
とても綺麗だなと私は思ってるんですよね。やっぱりこれからマナスの街見ていただけましたら分かりますけども、大都市なんですよ。アスファルトとそれから大きなビルディングなんですよね。だからそういう中で育っている子どもたちがね、こういうとこにいたら生涯忘れないと思うんですよね。あるいは自分の心のふるさとみたいになってもらったらですね、もう木でも何でもみんな登るんですね。で出てきた果物なんかみんな取って食べてるんですけど、まあそれでもいいんじゃないかなと思ってますね。
もう鳥が寄ってきます、しばらく黙ってるともう鳥の鳴き声が聞こえてきますし、そして上を見上げると飛んでいきます。鳥が飛んでいきます。鳥が飛んでいく影も、この間から漏れて見えておりますが、本当に自然がここに残っている中に、そういった建物の中に、3階建ての学校が出来上がりました、この地区の人たちに喜ばれておりますし、また本当に必要な次の世代になって立つところの子どもたちにしっかりしたキリスト教の精神での、教育がなされております。さて中澤さんね、今、まあ、こういう学校でねやっていきたい、あれもやりたい、これもやらなきゃいけないという気持ちの中でいらっしゃると思いますけれども、何かお手伝いしてほしいということになれば、どういう方面で今求めていらっしゃいますでしょうね。
そうですね、まあ端的に言いますと、今毎月7000ドルぐらい赤字なんですね。で2月3月始まった頃はですね、もう1万ドルぐらい赤字だった。でそれを日本から毎月4000ドルぐらい支援会の方々が送ってきてくださって、その他に、まあ、自分の活動資金のようなものを積み込んで、まあ、今が一番大変な時だと思うんですけど、だからなかなか建物ができなくてですね、でこの一番上の方なんか、この進出企業ですね、ホンダとかソニーとかですね、富士通とかそういうところが協力してくださって、上の方のお金を出してくださって、まだ上乗りもできませんけどね、宿泊してるとこですね、この向こうの中学部の建物も作ろうと思ってますが、今どうやって、来年からはとにかく7年生ができるわけですから、部屋も作らなくちゃいけないんですが、どうやってそのお金を捻出しようかなと思ってる面もあります。ただ今までどっかからか来たんですね。だからあんまり深刻にならないんですけど、ちょっと手紙を今書き始めています。だからそれがまあ今一番大きな祈りの課題っていうか、それからやっぱりいい先生がね与えられることですね。まあでも今まで神様がね助けてきてくださったので、そういう面では本当に感謝しています。はい。
ところでこの学校の名前、私中田学校と言いましたけれども、現地の名前は何て言うんですか？
ジョゼフィナ・デ・メロン。 エスコーラ・プロフェッソーラ・ジョゼフィナ・デ・メロっていう。
随分長いですね。短くできないの？
ジョゼフィナ・デ・メロっていう先生の名前を取ってるんです。
その方が校長先生。
校長先生だし、まあ、日系人の方々が苦労した時にですね、サンタカーザという病院の院長でもあって、随分助けていただいたんです。で、両親が逃げちゃって、子供、日本人の子供が残されたっていうんで、その方が、養ってくださって、今、お医者さんになってる人いますよ、松岡さんという人。ええ。だからそういう意味では、とても功労者なんですね。で、私たちの今の教会の土地も彼女がね、彼女のお父さんが牧師でなさってた土地を、お父さんが亡くなって、そこがもう止まっちゃって、廃墟みたいになっちゃったから、私たちがたまたま伝道を始めたい時に、こう貸してくださいませんかって言ったら、ああ、くださったんですよね。どうですか？一等地ですよ、一等地。
じゃあ、ジョセフィーナ記念学校としてもね、いいわけですよね。そうですね。そういう方がいらっしゃって初めてそういったことができるわけですね。やはりこういった働きはチームワークだと思います。
すいませんね。
アマゾンの都市マナウスで現地のニードに応えて学校を経営しておられる中田智之宣教師にお話をお伺いしました。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の最高層は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office、 office、 この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。